新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の25日月曜日です。今日のニュースいきましょう。イーサ L2 ポリゴン ZK イーブン M が約10時間停止し回復、原因はシーケンサーの問題。ワールドコイン、ユーザーによる個人データ保管の実装計画報道。国内初ビットトレードにソーラー上場へ。日本円ステーブルコイン JPYC、JKIS でパーソルから資金調達。米 SEC、グレースケール申請の現物イーサリアム ETF 承認判断をまたも延期。フランス最大の電力企業 EDF 子会社、チリーズのバリデーターに。OK コインジャパン、エープコインとメーカー取扱いへ。三井住友ファイナンス&リースがブロックチェーン活用の資産管理システムを開発、セキュリティートークン関連の概念実証実施も。イーサ L2、スタークネット、トランザクション並列処理をクォーター2に実装へ。共有シーン検査大手エスプレッソが2800万ドルの資金調達。アンドリーセン・ホロイツ・クリプトが主導で、オフチェーンラボラ参加。花ネットワークがリステーキングトリニティ発表、法定通貨をワンストップでステーキング可能に。
一つ目のニュースは、イーサレイヤー2ポリゴン ZK EVM が約10時間停止し回復、原因はシーケンサーの問題というニュースです。ポリゴンラボがイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションポリゴン ZK EVM メインネットベータ版でシーケンサーに問題が発生していたことを3月24日発表しました。これによりポリゴン ZK EVM メインネットベータ版では日本時間で3月23日19時51分から3月24日5時52分の約10時間以上の間、ブロックチェーンが一時的にオフライン状態になっていました。なお現在ポリゴン ZK EVM メインネットベータ版は正常に稼働しています。ポリゴンはシーケンサーのトラブルがポリゴン ZK EVM メインネットベータ版にのみ影響し、ポリゴン POS やポリゴン CDK を使用してデプロイされたチェーンには影響しないと発表にて説明しています。またポリゴンは今回発生した問題について後日詳細な報告を行うとしており、現在は完全な解決に向けて取り組んでいるとのことです。また数週間以内に第2世代の ZKEVM をリリース予定であることも今回の発表に合わせて報告しています。ポリゴン ZKEVM は昨年3月27日にメインネットのベータ版が公開されたブロックチェーンです。 DEX のクイックスワップや分散型 SNS のレンズなど多くのプロダクトがポリゴン ZKEVM で稼働しています。ポリゴン ZK EVM ではゼロ知識証明の活用により、複数のトランザクションを一つのトランザクションとしてまとめて処理し、元のブロックチェーンに送信することでスケーラビリティ問題の解決を目指しています。また同ネットワークはイーサリアム上でスマートコントラクトを実行する EVM と互換性があるため、イーサリアム上での開発で利用しているコードやツールをそのまま使用できるという特徴があります。続いてのニュースはワールドコイン、ユーザーによる個人データ保管の実装を計画、報道というニュースです。ワールドコインはさらなる個人情報強化のため、ユーザー自身がデータの保管方法を選ぶ設計を計画しているようです。ブロックチェーンメディアのザ・ブロックが3月22日報じています。ワールドコインは AI チャットボットサービスチャット GPT を提供する米オープン AI の CEO サム・アルトマン氏が立ち上げた暗号資産プロジェクトです。ワールドコインはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで交際をスキャンし、各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を認識するワールド ID を発行します。これによりワールドコインは世界的な ID システムの構築を目指しています。これまではユーザーがワールド ID にサインアップする際にユーザーのバイオメトリックデータを暗号化して保存するか、オーブから削除するかのオプションが与えられていました。 今後ワールドコインが実装しようとしているパーソナルカストディではユーザーのバイオメトリックデータは個々人のデバイスに保存され、同データの保管方法をユーザーが選択できるようになるといいます。なお、この計画は昨年12月にワールドコインが発表したワールド ID 2.0 計画の詳細を発表した際に予告されていました。ワールド ID 2.0 では、交際を提供せずワールド ID が作れたり、ゼロ知識証明を活用したプライバシーの強化などが実装されます。ワールドコインの関連会社、ツールズ・フォー・ヒューマニティのティアゴ・サダ氏はザ・ブロックに対し、今回の構想はまだワールドコインに参加していないユーザーが感じている信頼レベル強化につながると述べ、ユーザーが自分のデータを管理できるようになることは誰も信頼する必要がなくなるため安心感が得られるだろうと伝えています。またワールドコイン財団は3月22日オーブのソフトウェアコンポーネントをオープンソース化することを発表。 GitHub で一般公開することで透明性の強化と検証可能性を向上させるとのことです。ワールドコインは3月14日第三者機関である IT セキュリティ企業トレイルオブビッツによる監査結果を報告。同報告ではオーブが安全に情報処理していることの検証とセキュリティ強化の上での推奨事項が提示されています。ワールドコインのウェブサイトによると、交際スキャンに登録した人の数は12カ国で400万人を超えました。しかし、このプロジェクトはアルゼンチンからドイツに至るまで、個人情報保護の活動団体から批判を浴びています。韓国や香港でもデータプライバシーの観点から調査が開始されています。昨年10月には、ケニア政府の合同特別調査委員会が同国規制当局に対し、ケニアでのワールドコインの事業停止を勧告。今年に入り2月には、香港の個人情報保護委員会 PCPD がワールドコインの香港事務所6つに立ち入り調査を行い、また韓国の個人情報保護委員会もワールドコインについて調査開始を発表しています。AEPD は3月6日、不十分な情報、未成年からのデータ収集、同意の撤回を認めないことに関する苦情を受けて、ワールドコインに対し、個人情報保護の観点からリスクがあるとして、最長3ヶ月間の活動禁止を要請しました。ワールドコインは3月、スペインでの営業禁止を受け、同国のデータ保護規制当局に対して訴訟を起こしたことを発表しています。現在、オーブでの交際スキャンは無料ででき、スキャンしたユーザーは暗号資産、ワールドコインを受け取れます。このワールドコインの配布によりベーシックインカム実現も計画されています。
続いてのニュースはビットトレードに SXP 上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットトレードが新たに暗号資産ソーラー SXP の取扱い予定を3月25日に発表しました。取扱い開始は3月26日15時を予定しているといいます。発表によると SXP の取扱いは販売所サービスでの購入売却が対象となります。現物のみの取扱いとなっており、入出金にも対応するといいます。ビットトレードおよびビットトレードアプリでサービス提供されるということです。取引所板取引での取扱い予定はないようです。ソーラーは2018年に立ち上げられたブロックチェーンのスケーラビリティやスマートビジネスの開発効率を大幅に向上させることを目指すプロジェクトです。コンセンサスアルゴリズムは DPoS を採用しています。 SXP が予定通りに取扱い開始となればビットトレードは全40銘柄の暗号資産を取り扱うことになります。続いてのニュースは JPYC がパーソルから資金調達というニュースです。前払い式支払い手段による日本円ステーブルコイン JPYC を取り扱う JPYC 社がパーソルベンチャーパートナーズからの資金調達実施を3月25日に発表しました。パーソルベンチャーパートナーズは総合人材サービスのパーソルホールディングスの 100% 子会社です。なお、調達方法については主にシード機の資金調達で用いられる新株予約権を利用した簡易な資金調達手法 JKIS が用いられたといいます。ただし今回の調達額については非公開のようです。ちなみに JPYC 社が先月2月に実施した資金調達の際の発表では、同社のシリーズ A 以降の累計資金調達額は 9.7 億円になったことが伝えられていました。今回の発表によると JPYC 社はこの資金調達によりステーブルコインや NFT をはじめとした Web3 技術を活用し、新しい働き方のインフラ構築をパーソルグループとともに進めていくということです。JPYC は 1JPYC イコール1円で取引される前払い式扱いのステーブルコインです。法的な暗号資産に該当しないトークンとなっており、2021年1月27日より JPYC 社が発行販売を行っています。
続いてのニュースは、米 SEC グレースケール申請の現物イーサリアム ETF 承認判断をまたも延期というニュースです。米証券取引委員会 SEC が暗号資産運用会社のグレースケールインベストメンツ申請の現物イーサリアム ETF 承認判断をまたも延期しました。3月22日付の書類にて SEC が発表しています。書類によれば SEC は規則変更案の承認または不承認の命令を出すためにより長い期間を指定することが適切であると判断し、2024年5月30日まで延期するとのことです。ブルームバーグインテリジェンスのジェームス・セイファート氏は3月23日の X の投稿にてこの遅延命令を予想通りと述べています。セイファート氏は昨年11月のポストにてグレースケールが先物イーサリアム ETF を立ち上げるつもりなのかさえ疑わしい。これは SEC から 19B4 命令を得るためのトロイの木馬に過ぎない。イーサリアムの先物 ETF もしくは現物 ETF を非承認した場合、どちらも SEC にとって不利だ。天才的な行動と言えると述べています。グレースケールは現在、米証券取引委員会 SEC に現物イーサリアムの投資信託をグレースケールイーサリアムトラスト ETHEETF へ転換する申請を行っています。同 ETF の判断は昨年12月に1度目の延期、今年1月に2度目の延期がなされており、今回で3度目となります。2度目の延期の際に SEC はパブリックコメント募集に向けた複数の質問を行いました。具体的には現物イーサリアム ETF が現物ビットコイン ETF に類似しているかどうかを問うものや、イーサとそのエコシステムに関連する特定の特徴、プルーフオブステーク、コンセンサスメカニズム、少数の個人または事業体による支配や影響力の集中などがイーサリアム上場投資信託の詐欺や操作を受けやすくする可能性についての懸念があるかという問題を提起しています。また3月21日には SEC がイーサリアム財団の複数の関連企業に対し、イーサリアム財団との取引に関する文書や財務記録の提出を求める召喚状を送っていたことが報じられました。報道によれば SEC はイーサリアムブロックチェーンが2022年9月にプルーフオブステークにガバナンスモデルを変更したことを理由にイーサリアムを証券として定義しようとしているとのことです。
続いてのニュースは、フランス最大の電力会社がチリーズのバリデーターにというニュースです。フランス最大の電力会社 EDF の子会社イグザイオンがチリーズチェーンの公式バリデーターになりました。同チェーンを運営するチリーズが3月22日に発表しています。イグザイオンはバリデーターとしてチリーズチェーンのネットワークに接続し、トランザクションが正しいかを検証するノードまたはその運用することになります。これにより、イグザイオンが持つエネルギーやインフラストラクチャー、テクノロジー分野の専門知識がチリーズエコシステムへ共有されるといいます。そして両社は環境的に持続可能で社会的責任のある方法でブロックチェーンの統合を推進していくということです。チリーズはファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営する企業です。今年2月にはフランスプロサッカーリーグ加盟のパリサンジェルマン FC と韓国のプロサッカーリーグ K リーグがチリーズの公式バリデーターになっています。続いてのニュースは、 OK コインジャパンにエイプとメイカー上場へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産エイプコインおよびメイカーの取扱い予定を3月22日に発表しました。両銘柄の取扱い開始は3月27日17時を予定しているといいます。なお同取引所に予定通りエイプが上場すれば国内での取扱いは6例目です。現在はビットバンク DMM ビットコイン、バイナンスジャパン、コインチェック、ビットフライヤーがエイプを取り扱っています。またメイカーについては9例目です。ビットフライヤー、FTX ジャパン、ビットバンク、GMO コイン、ビットトレード、DMM ビットコイン、バイナンスジャパン、コインチェックが取り扱っています。発表によると、同取引所におけるエイプとメイカーの取扱い対象サービスは、入出庫、販売所、取引所、積み立てになるということです。また同取引所が取り扱うエイプとメイカーの対応ネットワークはイーサリアムとのことで、ERC20 規格のトークンとなります。なお、エイプメイカー上場により、OK コインジャパンでの取扱い暗号資産は合計で39銘柄になる予定です。
続いてのニュースは、三井住友ファイナンス、アンドリースがブロックチェーン活用の資産管理システムを開発、ST 関連の概念実証実施もというニュースです。リース大手の三井住友ファイナンス&リース、SMFL がブロックチェーン活用の資産管理システムを開発し、現物、資産管理クラウドサービス、アセットフォースの機能を拡張したと3月22日発表しました。 同システムは SMFL が米バターロ社と共同で開発したといいます。バターロ社は ST 発行管理を行う SaaS 企業で SEC にも登録されているとのことです。同システムの第一弾の用途として SMFL はセキュリティートークンに関わるデータ管理とセキュリティートークン発行業務を一元管理する仕組みの概念実証を実施したといいます。発行会社が従来の株式や社債などに代わり、ブロックチェーンなどの電子的手段を用いて発行するトークンに、株式や社債などを表示する ST で資金調達をする STO には、発行体、証券会社、アセットマネジメント会社、信託銀行など複数の関係者が参加するとのこと。現状は資産情報などのデータの関係者間の受け渡しが手管理対応となっていることが多く、対象資産の情報連携に時間を要することやデータの精度・安全性の確保が課題になっていると SMFL は指摘します。そこで SMFL はアセットフォースの資産情報管理機能とバターロ社のブロックチェーンを利用した資産データの書き込み・保管技術を連携させ ST 組成に関わる複数の関係者間の情報の受け渡しを一元管理できるシステムを開発し、概念実証を実施したといいます。同システムを利用することで、資産登録、ファンド組成、投資実行、取引処理、ポートフォリオ管理など複数の関係者間で行われる一連のプロセスをアセットフォース上で一元的に実行できます。これにより業務作業が効率化され、データの精度・安全性を高めることが可能になると SMFL は説明しています。また SMFL グループの SMFL レンタル株式会社において測定器の在庫・貸し出し・構成作業・修理対応などの履歴管理を強化するため同システムを活用した資産管理を導入予定とのことです。レンタル開始時や売却時に物件の所在・状態などの履歴情報を正確に把握することで再利用可能な使用済み製品の可視化、円滑な製品の調達、レンタル開始時に点検履歴の申請性を証明することが狙いです。また SMFL は中古パソコン、IT 機器のライフサイクルマネジメントにおけるキッティングやデータ処理実施の履歴管理においても同システム活用の資産管理を検討しているといいます。履歴管理を強化し、使用済み製品の再利用または中古品の取引や価値を活性化させることで、SMFL は循環経済を促進するとのことです。これら実現に向けた機能をアセットフォースに実装し、2024年度中の実用化を目指すと SMFL は伝えています。続いてのニュースは、イーサレイヤー2スタークネット、トランザクションの並列処理を第二四半期に実装へというニュースです。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション、スタークネットが2024年度のロードマップを公開し、トランザクションの並列処理の実装予定を3月20日公開しました。トランザクションの並列処理が実装されると、独立したトランザクションの同時処理が可能になるとのことです。これにより、スタークネットのスループットが向上し、レイヤー2のファイナリティが高速化されるとのことです。トランザクションの並列処理は今年第2四半期に V013-2 として実装されるといいます。トランザクションの並列処理が可能にする事例として、異なるユーザーから ERC20 規格のトークンが転送されてきた場合に、トランザクションの処理を順番に処理せず、同時に処理できると発表にて説明されています。ちなみにトランザクションの並列処理が実装されている他のブロックチェーンには新興レイヤー1ブロックチェーンセイがあります。スタークネットは ZK ロールアップを活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。暗号証明技術 ZK スタークを開発したスタークウェアによって開発され、現在ではスタークネット財団によって運営されています。なお ZK ロールアップとは暗号技術を利用した証明技術、ゼロ知識証明活用のロールアップのことです。続いてのニュースは、共有シーケンサー大手エスプレッソが2800万ドルの資金調達、 アンドリーセン・ホロウィッツ・クリプトが主導でオフチェーンラボラ参加というニュースです。スタンフォード大学の応用暗号研究グループの研究者チームらが開発する共有シーケンサーのブロックチェーン分野大手エスプレッソシステムズが大手 VC アンドリーセン・ホロウィッツのアンドリーセン・ホロウィッツ・クリプトが主導するシリーズ B ラウンドで$2,800万、日本円にして約42億円の資金調達を行ったと3月22日発表しました。発表によるとこの投資ラウンドは2月に終了しているとのことです。資金調達の使途はエスプレッソの製品の継続的な構築、より広範なロールアップエコシステムへの投資、エスプレッソのための人材の追加雇用に充てられる予定です。同ラウンドにはポリゴン、タイコ、O1 ラボズ、スタークウェア、イーサリアムのレイヤー2技術アービトラムを開発するオフチェーンラボ、およびロールアップレイヤー2インフラ相互運用性などのエコシステムプロジェクトの中心的貢献者や戦略的投資家が30以上参加したといいます。シーケンサーはシーケンスを制御するコントローラーのことです。ユーザーからのトランザクションをブロックに取り込み、ブロックを構築する役割を持ちます。共有シーケンサーはレイヤー2ソリューションのロールアップのスケーラビリティ、セキュリティ、相互運用性を向上させるために開発された分散型ネットワークです。現在すべてのシーケンサーは中央集権管理されているため、ネットワークの検閲や単一障害点などのリスクがあることが批判されています。しかし、分散型コンセンサスネットワークであるエスプレッソ提供の共有シーケンサーでは、パーミッションのない独立したネットワークノードに依存しているため、こういった懸念に対処することができます。またエスプレッソは発表にて、エスプレッソは単なる共有シーケンサーやコンセンサスプロトコル、ロールアップ間の相互運用性を促進するツールではなく、共有シーケンサーのためのマーケットプレイスを構築している点を強調しました。同マーケットプレイスでロールアップはタイムスロット単位で共有シーケンサーの権利、ブロックを構築する権利をオークションにかけることができるとのことです。プロポーザーは複数のロールアップのブロックに入札することで、一度に複数のチェーンの共有プロポーザーになることができ、チェーン間の活動を促進することができます。またエスプレッソはホットショットというファイナリティツールを統合し、ブロックの迅速なファイナリティを提供しています。これはエスプレッソの共有シーケンサーエコシステムの合意形成プロトコルとして機能するとブロックチェーンメディアのザ・ブロックは説明しています。エスプレッソはまたティラミスと呼ばれるソブリンロールアップのためのデータアベイラビリティレイヤーも備えています。またエスプレッソは5番目のテストネットであるカプチーノを4月に予定しています。現在のテストネットネットジブラルタルと比較し、カプチーノではシーケンサーがさらに分散化され、さまざまな機能強化が施される予定です。またカプチーノが2024年後半にメインネットに導入される予定であることをエスプレッソの CEO であるベン・フィッシュ氏が米コインデスクに明かしています。またカプチーノが2024年後半にメインネットに導入される予定であることをエスプレッソの CEO である米コインデスクに明かしています。
続いてのニュースは、花ネットワークがリステーキングトリニティ発表というニュースです。コリエンテンラボが新プロダクトリステーキングトリニティの構想を3月18日発表しました。同プロダクトによりユーザーは法定通貨をワンストップでステーキングできるといいます。コリエンテンラボはコスモス SDK により構築したオンボーディングに特化したゲートウェイミドルウェア花ネットワークを開発する企業です。日本人起業家の花坂光平氏がドバイで創業しました。なおコリエンテンラボは今年1月に花ゲートウェイをテストネットローンチしています。花ゲートウェイはゼロ知識証明の活用により取引所なしで暗号資産と法定通貨のピアツーピア取引を実現するゲートウェイプラットフォームです。仲介者不要であることから低い手数料、複雑な KYC なし、不正行為なしのオンランプ、オフランプを実現するといいます。今回発表されたリステーキングトリニティはこの花ゲートウェイとの組み合わせにより法定通貨フィアットをワンストップでリステーキングプロトコルへの預け入れが可能になる予定ということです。なおリステーキングトリニティの運用先としてアイゲンレイヤー及びバビロンを利用するといいます。これにあたりコリエンテンラボはすでにバビロン開発元のバビロンチェーンと正式に提携、このことは3月20日に発表されています。ちなみに花坂氏に取材したところ、アイゲンレイヤーとの提携については現在進行中であるということです。アイゲンレイヤーはイーサリアムベースのステーキングプロトコルです。またバビロンはビットコインをステーキング可能にするプロトコルです。今回発表されたリステーキングトリニティによりユーザーは資産を花ネットワークへ預け入れるだけで利回りを得ることが可能になるといいます。 またアイゲンレイヤーとバビロンを利用することで花ゲートウェイのプラットフォームとしてのセキュリティやプライバシーも担保されるということです。なおリステーキングトリニティは現在テスネットローンチに向けて準備中ということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして毎週恒例 SBI VC トレードより今週も暗号資産週刊マーケットレポートが届いております。今回はビットコインは低調な現物 ETF の資金フローが重積、今週はショートカバーによるボラタイルな局面も考慮、暗号資産市場レポート3月25日号として届いております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースは暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。